ハネの福音書20章11節から18節。しかしマリアは外で墓のところにたたずんで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると2人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、1人は頭のところに、1人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父またあなた方の父、私の神またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは行って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。
古代からレントの期間にはハレルヤ、主を褒めたたえよという言葉を控えてきました。しかしイースターになりますとみんなに大声でハレルヤを叫ぶんです。ハレルヤはイースターまで取っておかれたんですね。主はよみがえられたハレルヤ、毎年やっていますが、今年も私が主がよみがえられたと申しますので、皆さん大きな声で声の限りハレルヤを叫びましょう。主はよみがえられた。
ハレルヤ。
主イエスキリストはよみがえられた。
ハレルヤ。
私たちの主イエスキリストは実によみがえられた。
ハレルヤ。
イースターは喜びの日です。イエスキリストが復活された日ですから、本当に大きな喜びの日ですね。で、聖書の中にイエス様によって生き返らせてもらった人たちのことが書かれています。3人ほど記録されていますが、病気で死んだばかりのヤイロ、街道司ヤイロの娘はイエス様によって生き返らせてもらいました。ナインという町ではもう棺に入れられていたその若者ですが、イエス様は生き返らせました。そればかりではありません。ベタニアのラザロ、彼は死んでもう4日になるんですが、イエス様はラザロよ出てきなさいと言ってラザロを墓の中から引き出したのです。呼び出したのです。まあ、死んで4日も経った人が生き返る、息を吹き返すというのは医学的にはとても難しいことでしょう。しかしイエス様にはそのお力がありました。けれどもこうしたものは復活とは呼ばれないのです。死んで4日も経った人が生き返ったらそれは復活でしょう、そう言いたいのですか。そうではないのです。ヤイロの娘もナインの若者もラザロもどうなりましたか。年齢を重ねて死んでまた葬られました。一度は生き返らせてもらいましたけれども、最後にはやはり死んだのです。これは復活ではありません。復活というものはただ息を吹き返したというのでなくて、死に打ち勝ってもう二度と死ぬもの、死ぬことがないものになる、二度と死なないこと、これが復活です。死に対して完全に勝利することです。今朝の復活日イースター、イエス・キリストは死に打ち勝ってもはや死ぬことのない復活を成し遂げられた。それを私たちは祝い、心から喜んでいるのです。私たちの人生の中で死ほど悲しいものはありません。 肉親の死を体験なさった方はそれは岩というほど味われたと思います。しかしイースターは復活の日です。イエス様がその死に打ち勝ってくださった日です。私たちを悲しませるあの死が死んだ日なのです。ですからこの日は本当に最高の喜びの日なのです。ところがこの復活の日に泣いている人がいます。マグダラのマリアです。マグダラというのは町の名前ですね。イエス様がナザレのイエスとそう呼ばれましたように、マグダラのマリアもその出身地の名前で呼ばれています。でも女性が出身地の名前でこうやって呼ばれるというのは普通のことではありません。マグダラのマリアはおそらくマグダラの町の非常に有力な人、あるいは財産家の未亡人であったのかもしれません。しかし彼女はイエス様に出会うまで7つの悪霊に疲れていたと聖書に書かれています。7つの悪霊が何を意味するのか私は分かりません。しかしイエス様によってこの7つの悪霊から解放されるまでの彼女の人生は実に悲惨なものだったろうと思われます。サンノゼの名物の一つにウィンチェスターミステリーハウスというのがありますね。もうほとんどの方行かれたと思いますが、階段があるんですけれども、行ってみると天井になっていても登れないとか、ドア開いても壁になっていて入れないとか、まさにミステリーハウスですね。でこれは銃を撃って、そして、財産家になりましたウィンチェスター氏の夫人サラが建てたものですね。サラは主人が撃ったウィンチェスター氏が撃ったその銃で多くの人が死にました。その死んだ人の霊に毎日毎日悩まされていたのです。でその霊を鎮めるためになんと38年間1日365日ウルード氏なら366日、1日24時間絶えず増築を重ねてきたというのです。さらには2000万ドル以上の夫の遺産がありました。1日に1000ドル以上の収入がありました。1800年の終わりの頃ですよね。だから今から見れば大したことないと思う人もいるかもしれませんが、1800年代にこれだけの財産があって、その頃はしかも相続税とかそういうもの制度がなくって、税金かからないで丸々その人に入ってきたといいますから、莫大な財産があったわけ でそのお金に任せてまるで無意味な無計画な家の増築を重ねていたのです。サラはお金はたくさんありました。でも何の喜びのない毎日毎日怯えてばかりいる人生を彼女は送ったのです。マグダラのマリアは7つの悪霊に疲れていたといいますか、おそらくミステリーハウスを建てたサラ・ウィンチェスターと同じように本当に恐れに取り囲まれていたんじゃないかなと思います。サラ・ウィンチェスターはイエス様にではなく霊媒師に頼りました。ですから悪霊に解放される、悪霊から解放されることはなかったのですが、しかしマグダラのマリアはイエス様のところに来ました。そしてイエス様によってこの不幸な生涯から7つの悪霊から解放されたのです。救われる以前の状態が悲惨であればあるほど救いの素晴らしさっていうのは体験できますね。救われる前の罪が大きければ大きいほど許しがどんなに恵み深いかということを本当に感謝することができます。多く許された者は多く愛する、聖書にその通りの言葉はありませんが、本当に私はそうだと思っています。マグダラのマリアは他の弟子たちに劣らず、いやどの弟子たちよりもイエス様を愛し、最後までイエス様に従い通しました。他の弟子たちがイエス様の十字架を見て遠く離れていったのにもかかわらず、マグダラのマリアはイエス様が十字架にかけられた時、母マリアと共に十字架のそばまで来ています。彼女はイエス様が葬られるところまでしっ かりと見届けているのです。彼女はそれが十字架であろうが墓であろうがどこまでもイエス様についていきたい、そういう熱い思いを持った女性でした。それだけに日曜日の朝、イエス様の遺体がない、墓から消え去っている、それを見てマリアは愕然とし泣き伏すばかりでありました。二人の天使がマグダラのマリアに、なぜ泣いているのですかと声をかけています。マグダラのマリアは、誰かが私の死を取っていきました、どこに置いたのか私にはわからないのです、そう答えていますね。まだイエス様が復活されたということをまだ知らないでいたのです。他の弟子たちと同じようにイエス様が生前私はよみがえると言われたその言葉を覚えていなかったのです。マグダラのマリアは永遠に主イエス様を失ってしまった、そう思って泣いていました。彼女は泣きながら空っぽで暗い墓を見つめているだけでありました。皆さんも復活というものが分からなかった時、心の中に空っぽな墓のような空虚で暗い穴が開いているように感じていたのではないでしょうか。キリストの復活を信じるまでは、そうした心の虚しさをどんなにしても他のどんなものでも満たすことができなかった、そういう体験が終わりと思います。復活され生きておられるイエス様、このお方に出会うまで私たちの悲しみは癒されないのです。私たちの涙は拭われないのです。泣きながら墓の入り口にうずくまっていましたマグダラのマリアに、もう一人、なぜ泣いているのですか、そう語りかける人がいました。彼女はそれがソロの管理人ガーデナーだと思い込んでいたんですね。ですから少し後ろを振り向きはしましたけれども、ちゃんと顔も見ないで、あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください、そうすれば私が引き取ります、そう話しました。けれどもそれはソロの管理人ではなかったのです。復活されたイエス様だったのです。マグダラのマリアはイエス様がそこにおられるのに、悲しみのあまりそれに気づかなかったのです。私たちにもそういう時はないでしょうか。クリスチャンであっても悲しみがあまりに深いとイエス様を見失ってしまうということがあります。なぜ泣いているのか、この言葉は決して泣いてはいけないんだという言葉ではありません。叱責の言葉ではありません。イエス様は聖書によれば悲しみの人であると書かれています。私たちの悲しみを知っておられるお方、知ることのできるお方です。イエス様に従う者たちも悲しみます。真剣にイエス様に従おうとすればするほど自分の罪に悲しみます。この世の惨めさにより多く涙を流すでしょう。しかし悲しみの中に閉じこもってしまいますと、イエス様を見ることができなくなってしまう。イエス様を見ることができなくなってしまうと、もっと悲しみが深くなってしまうのです。イエス様はそんなマグダラのマリアに、マリアと彼女の名を呼ばれました。自分の名を呼ばれたマリアはその声にハッとしました。それは紛れもなくイエス様の声だったのです。振り返ってみると、それはイエス様でした。マグダラのマリアは復活されたイエス様にお会いしたのです。失ったと思っていたイエス様が再び彼女の目の前におられるのです。マグダラのマリアは喜びに満たされました。そしてイエス様に命じられた通り、弟子たちのところに行って、私は死にお目にかかりました、この喜びのメッセージを伝えたのです。私たちはイエス・キリストが十字架から3日目のイースターに復活されたということを知っています。イエス様が、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、そう約束しておられるのを知っています。しかし いつでもこのイエス様は私と共におられるということを確信できるわけではありません。その確信がどこかに吹っ飛んでしまう、そんな時があるかもしれません。悲しみ嘆くというところまでいかなくても、もう私は辛い思いばかりしている、私に匂いこと何も起こらないじゃないか、そんな気持ちになってしまう、そういう思いの中に閉じこもってしまう、それに縛られてしまうことがたびたびあるでしょう。そんな時、主イエスの声を聞きましょう。イエスも私たち一人一人に今もなぜ泣いているのか、そう語りかけてくださいます。なぜ泣いているのか、よく考えてもらう。私はあなたと共にいるんだ、私があなたの涙を拭うんだ、あなたは泣かなくてもよいのだよ、そうイエス様は語りかけてくださるのです。主イエス様は私たちの流す涙の訳を、理由を知っていてくださいます。私たちの目から涙を拭ってくださいます。私たちの名前、一人一人の名前をファーストネームで名指しで呼んでくださる、その主イエス様に向き直ろうじゃありませんか。空っぽの墓だけを、暗い穴だけを見つめない、振り返って輝いておられる、よみがえられたイエス様の顔を見ようじゃありませんか。その時、私たちの悲しみがどんな悲しみであっても喜びに変わるのです。私は小学生の時に母親を亡くしました。それ以来私の心には、どんなに自分を愛してくれる人がいてもやがて死んでしまうんだ、そしたら私への愛もなくなってしまうんだ、愛なんて永遠じゃない、いつか消えてしまうんだ、そういう思いを持つようになりました。しかし高校生の時にイエス・キリストを知りました。私を愛して十字架で死なれたイエス様は死んだままじゃない、イエス様は死んでイエス様の愛も消えてなくなったのじゃない、イエス様は復活されて今も永遠までも私を愛してくださるイエス様の愛は永遠だということが分かったのです。母を亡くした時、小学生の私はいっぱい泣きました。何度も顔を洗いに行ったのを今でも覚えています。イエス様はそんな私になぜ泣いているのか、後になって語りかけてくださいました。私は悲しみをずっと引きずってきました。死を恐れるようになっていました。けれどもイエス様は私の死の悲しみを復活の喜びに変えてくださったのです。復活されたイエス様はイースターのこの朝、皆さんにも同じように語りかけていらっしゃいます。皆さんには死の恐れがありますか？深い悲しみがありますか？よみがえられたイエス様はなぜ泣いているのか、泣かなくてもよいのだよ、私はよみがえ、私の愛は永遠にあなたと共にあるのだ、そう語りかけてくださるのです。この日あなたもイエス様に涙を拭われ、悲しみから立ち上がることができますように、お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたは一人子イエス・キリストを世に遣わし、その十字架によってどんなに私たちを愛しておられるかを示してくださいました。そればかりではなく、あなたはイエス・キリストの復活によって、その愛が決してなくならないもの、いつまでも残るものであることを明らかにしてくださいました。あなたの愛が私たちの人生いつも伴っていることを信じます。復活のイエス様と共に今ここから歩み出します。私たちの日々を導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。